教会の集会メッセージをお送りします。神様はあなたを愛して祝福されています。その愛をお受け取りください。
皆さんこんばんは。このようにして桃谷教会の皆さんと一緒に御言葉の時を持てることを感謝しています。今も紹介していただきましたけれども、私はもともとは横浜にあります青葉台ナザレン教会の出身で、どちらかというと僕の両親が青葉台の中心的なメンバーをしてきたことがあるので、大山さんというと僕の父の顔が浮かぶ方が多いみたいで、未だに大山さんの息子と呼ばれるんですね。この年になっても、そのようなことがありますけれども、その後に、命の言葉書というキリスト教の出版社に入社しまして、各地を転勤した後、家内とは名古屋で出会ったんですけれども、家内は大阪人なんですね。メノナイトブレザレンという教団がありますけれど、そちらの牧師の娘なんです。今も実家は堺市、三国ヶ丘にあるんですけれども、家内は最近ちょっと母が、膵臓がんを患っているもので、ほとんど1ヶ月のうちに2週間ぐらいはこちらに母の面倒を見に、来ているような状態で、でもなかなか桃谷には寄ることができないようですけれども、でも本当に多くの方々に祈られ支えられています。その後に北海道の、札幌に転勤をいたしまして、札幌ナザレンの久保木先生にお世話になって、その前にあれですね、僕青葉台時代は大江誠先生から洗礼を受けています。で、結婚式は持田嗣男先生が青葉台時代に僕たち夫婦の結婚式をしてくださいましたので、そういったことでこの桃谷教会とも本当に親しく関係があるかなと思います。北海道で、神道時代を10年過ごしまして、その後に献身をして、メノナイトという、家内の、教団と近しい教団ですけれど、ちょっと別の団体で、15年間牧師として奉職した後に、今回ナザレンに戻ってまいりました。このようにして皆さんと一緒に御言葉に聞く時が与えられて本当に感謝しています。また今若いお二人の先生から励ましの御言葉をいただいて、若い先生方の御言葉、証しには力がありますね。本当に感謝いたします。私は今日はちょっとしっとりとした話をしたいと思います。今の箇所から神様の慰め、私たちの弱さに寄り添ってくださるイエス様というお話をしていきたいと思います。私たちこの世に生きている限り、本当に様々な試練が襲ってまいりますね。問題も起きてまいります。神様、私に平安を与えてください。私の家庭を祝福してください。私たちの教会を祝福してくださいと祈っていますけれども、喜びとともに、なんでこんな問題が起きてくるのかなと思ってしまうことがありますよね。健康の問題がそうです。家族の問題がそうです。また経済的な問題も起こってくるでしょう。人間関係の軋轢もあると思います。自分のこの問題が解決したと思えば、次は子供の問題が起きてくる。また子供が一段落したと思ったら、今度は孫の問題が起きてくる。そういうこともあるんじゃないでしょうか。でも私たちは目の前に起きている問題とともに、その背後には霊的な戦いもあると思います。私たちは目に見えるものをではなく、目に見えないものに信頼していますよね。それは全てをすべ納めておられる天の父なる神様を信頼して歩んでいるわけですから。でもその神様に信頼すれば信頼するほど、私たちを引き離そうとする強い力が働いてまいります。 エペソ書の6章を読んでも、私たちの戦いは血肉によるものではなく霊的な戦いであると言われています。悪の力、またその背後にいるサタンの力、それは何とか私たちをがっかりさせようと、また神様から引き離そうと、あらゆる手段を使って攻撃を仕掛けてきます。さまざまな問題を起こしてみたり、また病がやってきたり、ある時は愛する人との死別もあるでしょう。また巧みな誘惑の罠があるでしょう。敵は巧みですよね。信仰が与えられたら問題がなくなるわけではありません。いや、むしろ問題の起きてくる数は多いのではないかと思います。信仰を持っている人はその問題に対して、また問題を抱えた人に対して真剣に向き合おうとする分、まあ、よりしんどいのかもしれません。もちろん私たちは信仰が与えられていますから、信仰によって私たちは強いと告白しますけれども、でも本来自分を顧みてもどうでしょうか。そんなに強い存在ではないなと思わせられます。もし自分が何者かでもあるように強いと思い込んでしまうのならば、私たちは傲慢の罪に、傲慢の罠に陥ってしまいますね。ですからパウロが告白しているように、弱い時にこそ私たちは強いと、そのように告白していくのです。そして弱いものであると自覚した時に、神様の力が本当に必要である、それを祈り求めることになるでしょう。また私たちの心の内にはやはり拭い去ることのできない罪の問題があると自覚した時に、あのイエス様が十字架で血を流さなければならなかった、その犠牲の大きさ、また贖いの意味を本当の意味で知っていくのだと思います。そして主にしっかりと結びついて、この信仰から離れないために、また私たちの家族や友人を神様の陣地に招いていくためには、本当に心を砕いて祈り続けなければならない、祈りの手を下ろしてはならないと思わされるでしょう。そのように祈るところに主イエスの力が私たちに注がれるのです。今お呼びいただいたヘブル書には込み出しがついていまして、偉大な大祭司イエスと付けられていますね。皆さんご存知のように、祭司の働きというのは一言で言うのならば取りなすことです。つまり神様と人との間に立って取りなし、祈ることがその使命、働きなんですね。祈りです。旧約時代の祭司というのは、私たちが犯した罪のため、そのために動物を犠牲にして、その血、命の値を捧げて神様の前に祈り取りなしをしましたね。神様、私の犯したこの罪、それをこの血によって、つまりこの命の値によってお許しください 清めてくださいと祈りました。しかし旧約時代の祭司も人間ですので、自分自身も罪を犯してしまうために、自分自身のためにも贖いをする必要がありました。しかし私たちの大祭司であるイエス様は清い神の御子であられますので、罪を犯されなかったとこのヘブル書の中には書かれています。だから完全に私たちの罪を清めることができると、この後の章にそのように出てまいります。イエス・キリストは罪を犯されませんでしたが、しかし人の子となられて、私たち人間の味わうすべての苦悩、痛み、悩み、そして悲しみを体験されたお方です。また私たちが人として出会うサタンの誘惑、試練、人々の忠誠や友からの裏切りも経験されたお方です。だからこそイエス様は私たちのことを心から理解してくださるお方なのです。また同情することができるお方なのです。辛い経験をした人は同じような辛い経験をしている人を慰めることができますね。何も言わなくていい、この人はあなたと同じ経験をした、そのような人を引き合わせると、お互いに手を取り合って涙を流して、でもそれだけで分かり合える、共感し合える。英語で慰めのカードはシンパシーっていうカードを使いますね。シンパシーっていうのは共感という言葉です。同じ思いになっていく。イエス様はご自身がそれを経験されたお方だから、私たちの心を本当によく理解してくださり、また私たちの弱さにも寄り添うことができるお方です。でもそのイエス様が私たちの主であり、私たちの取りなし手であるとここに記されているんです。私たちの人生でこんな苦しいことはないだろうというような、そのような出来事に向かった時でも、イエス様はその全てを体験してくださったお方ですよね。フィリピ書の2章を読むと、イエス様は神の身分でありながら神と等しいものであるとことに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられましたと。その後に人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順でした。そのように描かれています。だからこそ神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のもののすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて、父である神を称えるのですと。これを思うときに、イエス様は近寄りがたい、 恐れ多いお方ではなく、本当に人として私たちのところに来てくださった神様であるというのが分かります。そして自分の痛みや辛さ、それはイエス様がすでに経験されていることなので、それに寄り添うことができる神、弱さに寄り添ってくださる神様だというんです。なんという慰めであり、なんという励ましでしょう。イエス・キリストは私たちの大祭司として、私たちの罪のために取りなし、今も祈り続けてくださっています。だからその恵みをいただいている私たちは、ここではばかることなく大胆に神様の御前に出て、何でも祈っていい、祈り求めていいと記されてるんですね。どんなことでもいいんです。今痛んでおられる方おられますでしょうか。イエス様はその痛みをご存知です。また悩み苦しんでおられる方がおられるでしょうか。イエス様はそのことも理解してくださっています。私たちの信仰はイエス様に始まって、イエス様に全てがかかっていますね。ですから私たちもイエス様を見上げて信頼し続けていきたいと思います。じゃあこの私たちは何ができるだろうか。3つのことをちょっとお勧めしたいと思います。1つ目がやはり弱い人に寄り添っていくということだと思います。あれやこれや、まあコメントすることはできるんですけれども、でも辛い人、痛みを持っている方々は自分の存在を認め、寄り添う人がいてくれるだけで本当に励まされ慰められるっていうんですね。ですから私たちも痛む人を見た時に上から目線でアドバイスをするんじゃなくて、一緒に寄り添えるような一人一人になっていきたい。イエス様が弱さに寄り添ってくださったお方ですから。二つ目が祈り取りなしていくということです。すぐに誰かに関わることは私たちできないかもしれませんけれども、でも祈り取りなしは先ほど祈ったように今ここでできることなんですね。祈られている人は知らないかもしれないけれど、あの人の病のために今日も祈ります。主よ、あの人に働いてください、慰めてください、励ましてくださいと祈っていくことができる。ですからこの祈祷会の働きというのはとても大切な働きです。私たちはイエス様が大祭司ならば万人祭司ですよね。祈ることは全ての人に開かれているんです。ですから私たちも病む方々だけではなくて、日本中の教会のために、人々が救われるように使わされている宣教師のために、いや全世界の平和のためにも共に祈っていきたいと思います。3番目には、大胆に恵みの座に近づき続けるということです。私たちははばかることなく恵みの座に近づくことができるんですから、この素晴らしい恵み、いつもイエス様のところに、主の日の礼拝を大事にし、そして各家庭の祈りの祭壇、そして一瞬一瞬この素晴らしいイエス様に目を注ぎ続けましょう。お一人お一人の祈りの生活が祝福されるように お祈りいたします。お祈りいたしましょう。私たちの愛する天の父なる神様、あなたのお名前を賛美をいたします。私たちのところにイエス様を送ってくださり、そしてそのイエス様はすべての苦しみ、痛み、誘惑を通された方です。ですから私たちの弱さに同調できない方ではなく、あらゆる点において私たちを憐れみ、慰め、励ますことができるお方であると主を感謝いたします。きっとお一人お一人にはさまざまな問題があるでしょう。教会でも言えないような問題があるかもしれません。でもイエス様はそのために祈ってくださっている、取りなしてくださっているということ、ありがとうございます。私たちもイエス様がいるのですから、私たちも大胆に御座に近づいて共に祈る者へとさせてください。主をどうぞお一人お一人の祈りが祝福され、また教会の祈りが祝福され、そして神様、あなたご自身の慰め、励まし、力をいただいていくことができるように、お一人お一人を顧みてください。また背後にいるご家族を祝福してください。このひとときを感謝をいたします。尊きイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
桃谷キリスト教会の集会メッセージを聞いてくださりありがとうございました。ご意見ご感想などを聞かせていただけると幸いです。神様はあなたが大好きで救ってくださいました。安心してお過ごしください。